さんこんにちは、こんばんは。自分のキャリアをデザインするラジオパーソナリティのリオンです。この番組では転職歴40社以上、その中で教育業界で長らく仕事をしている私がキャリアや教育について語る番組です。今日のテーマは教育の話となります。今日のテーマですけども、親が教えられるとしても、もしお金とかに余裕があるんだったら、普通に塾とか家庭教師とか、あとはまあ習い事の先生とかですね、第三者がいた方がいいんじゃないかという話をしようと思います。この話は後半、自分の特性を生かそうというなんか裏テーマもつながってますが、前半は教育の話をしていこうと思います。本題の前にお知らせです。私はオンライン家庭教師業をメインにしております。基本的には中学生高校生を対象としておりまして、中学生ですと英数メイン、高校生ですと英語や、まあ、あとは英検対策、あとは総合型入試などの相談も受けたまわっております。実は先ほどもちょっと保護者の方とですね、 LINE でやり取りしてたんですけども、まあ、その中でもですね、本当に先生はいつも親身に様子を伝えてくれて本当に助かっていますという感謝のお言葉をいただけました。私ストレングスファインダーで個別化が上位5つの中の一つにあるのでですね、かなりこの個別対応、そのご家庭のですね、生徒さんに対してはかなり細かく報告とかもしてて、そこがまあ感謝されたり評価されたりしていますということで、まあ、中高生メインに教えておりますが、大人のですね、英検取得などの相談にも対応できますので、ぜひぜひお声掛けください。というわけで、ちょっとこの宣伝とですね、まあ、本題が重なるんですけども、オンライン家庭教師をしている中で、まあ、様々な生徒さんを指導しておりますけども、まあ、中にはですね、発達障害と診断されたお子さんですとか、あとはですね、まだ実際病院に行ってないけど、ちょっと学習障害があるんじゃないかということで、まあ、親御さんもですね、まあ、どうしたらいいかってちょっと悩みながら、とりあえずオンライン家庭教師を続けてるっていう状況のご家庭もあったりします。で、今日もそのご家庭の保護者の方とちょっとやり取りをしていたんですけども、私はかなりですね、生徒さんの様子っていうのを、まあ、メールとか LINE とかつながってる方法でですね、結構もうすっごい長文で送りつけてたりするのでですね、今日もそういう感謝の声をいただけてたんですけども、まあ、そんな中でですね、最近私英検の6月にですね、ついに新形式が始まる、まあ、SCBT の方では5月から始まってるようですけども、普通のタイプの受験だと6月から本格的に始まるですね、まあ、特に上位級だと要約問題というライティングが一つ増えるよ、まあ、その分読解の長文が一つ減るんですけど、多分ライティングの方が負担が大きいので、まあ、難しくなるだろうと言われる、まあ、英検のですね、なんか情報を得ようとしておりますが、まあ、そんな中でですね、この英検対策の動画いろいろ見ているとですね、こう親が子供に教えるスタンスの、まあ、チャンネル名ですとか、あとはもうダイレクトに子供に英検を受けさせたいチャンネルみたいなのも見かけます。実はこれですね、私はちょっとどうかなというふうに思うんですよね。まあ、親が教師であるとか何か教えることができる講師業の人っていうのがですね、まあ、自分の子供にそれを、まあ、教えるのはありっちゃありなんですけども、私はまあ経済的とかですね、家庭の状況で、まあ、許すんだったら普通にですね、外部の塾なり、あとは家庭教師とかですね、あと習い事の先生とか全部含めてですね、第三者っていうのを家庭と学校以外に持つっていうのはありじゃないかなと思いました。これ実はですね、私はもともと塾通ってませんでした。まあ、習ってたのは一個だけピアノですけども、私はちょっと繊細気質もあってですね、ピアノの先生に全てをこう打ち明けるようなほどまでは打ち解けてませんでした。でもですね、もし私が当時ですね、割とそういう繊細気質で、ちょっと家庭でいろいろトラブルを抱えてたような私が信頼できるなんか大人の人とかにですね、当時中高生とかにもし出会えてたらですね、結構居場所となったり心の安心度合いってもっとあったんじゃないかって、ちょっと寂しく思ってたりするんですよね。まさにこの家庭と学校以外の場所ということで、よくサードプレイスと言われております。まあ、大人だとですね、その職場と家庭と別のサードプレイスを持とうと言われますが、まあ、子供は特にですね、本当にもう学校がメイン、あとは家庭しか行き場がないのでですね、まあ、私の場合は家で落ち着くような生活を送れなかったのにもかかわらずですね、まあ、やっぱり学校と家庭しか行き場所がなかったんですけど、まあ、ピアノはピアノで、うん、楽しくは学べていましたけど、まあ、先生に相談するまではいかなかったかなというのがあってですね、まあ、私が今逆にですね、今教えてる生徒さんであったり、あと過去教えてた生徒さんとかで、やっぱり保護者の方に言われたのがですね、まあ、ちょっと親子ってどうしても子供は反発しちゃうじゃないですか。で、まあ、先生がいてくれて、趣味の話とかいろんな、なんか親には言えないようなことも相談してたりして、なんか先生という存在が間に挟まってくれてとても助かりましたっていうのがですね、これ私が中学校から、高3までですね、まあ、ちょっと私が引っ越したりして離れた時期もあったんですが、その後オンラインでまたつながったりというので、まあ、無事に国公立大学に合格まで、まあ、一緒に伴走できたっていう、まあ、保護者の方からの言葉です。 これをちょっと深く考えていきますと、やっぱりですね、親がいくら教えられるから、よくあるのがですね、皆さん、小学校の勉強内容とか、教えられるでしょうって言って、算数の計算とか教えるのぐらいは、補助的にありだと思いますけど、じゃあ、中学校、高校の内容をですね、塾講師とか、家庭教師でもない、そういうプロの方でもない親御さんがですね、勉強、バリバリ本当にですね、なんか東大、京大とかですね、旧帝大から早慶、上智とかのですね、すごい学歴があって、今でもそれを教えられるレベルにあるんだったら、ありっちゃありですけど、そのぐらい学歴が高い方がお子さんに教えた時に、もしお子さんがあんまり勉強が得意じゃなかったらですね、なんでこんなのもできないんだみたいなことになりそうですし、子供は子供で反発心もありそうなので、やっぱりこういうのってなんか第三者が教えた方がいいんじゃないのかなと思います。あとは介護問題もそうですよね。私も母親がですね、障害者病気持ちで、よく入院手術とかをしてたのでですね、若干ヤングケアラーっぽいようなことも結構あったりしました。特に父と兄がですね、全然家事とか本当母のケアをしないので、娘だからというよくありがちな女に押し付ける的な、昔の風潮で、私が全部一人で本当に介護とかをですね、なんか担当してて、私自身ももう心の病気で、自分も病人なのに病院を支えるみたいなことになった時、本当にパンクしそうになったんですよ。やっぱり結局解決策としては区とかですね、市とかの福祉 の窓口に相談して、第三者が入ってくれるっていうことで助けてもらえたっていうのでですね、こういうのを考えると第三者からの介入ってすごいありがたいことではないかなと思います。ちょっと特別な方ですとですね、東大に子供3人でしたっけ、全部の入れたっていう佐藤ママでしたっけ、あの方みたいな、なんかそういうブランディングをしてる人は、ちょっとあの方は特別なのかなって思いますけども、それでもあの教育法もいいのかどうかっていうのもありますよね。で、特に私はそんなにあの方のやり方はすごい賛成というわけではなくて、やっぱり再現性がないと思うんですよ。あの方自身が高学歴で、旦那さんも高学歴で、子供に教える素地があったということでですね、それで子供のそういう勉強とかを全てコントロールして、恋愛禁止とかやってたでしたっけ、どうでしたっけ、私はあの方あまりよくわかんないんですけど、それで子供が3人東大に入りました。で、それはそれでいいんですけど、それって、ひろゆきさんばりに言うとですね、それってお子さんの手柄ですよねっていう話で、親はサポートでしかないので、そうですね、彼女が本当にじゃあ他の人にも優秀なですね、指導ができるかっていうと、それは実際やってみないと分かんないですけど、そこら辺をすっ飛ばして指導とかもうしないでコンサルの方に回ってるので、今そういう仕事をされてるとは思いますけど、じゃあ本当に子供以外に全然勉強が苦手な人とかも教えられるのかっていうと、ちょっとそこは謎ですよね。あと私は教育チャンネルとかでも常々言ってますけども、オードリー・タンさんのですね、お母さんっていうのも教育者でいろんな学校とかを立ち上げるっていうですね、ちょっと同じ教育でそういうなんか立ち上げれたらいいなって憧れる身なんですけども、その方がおっしゃってますけど、やっぱり子供の学歴とかいうのはですね、子供の頑張った成果であって、親がそれをひけらかすっていうのはですね、単純に自分のブランディングに使ってるだけでですね、ちょっとそれは良くないことだよっていう風におっしゃってまして、私はそれは本当にそう思います。学歴とかって、私もですね、家族の中では本当に誰も入ったことのない進学校に入ったりして、親戚一同からわーって言われましたけども、うちなんて本当に両親どっちも放置プレーなですね、ネグレクト気味の家庭だったんで、私は一人で勝手に独学してそうやってやってんで、私の手柄は私のものなんですよ。でもやっぱりですね、入学金とかのお祝いとか結構親戚から集まったんですけど、母はそれをですね、なんか独り占めしてですね、私が高校受かったら東京ディズニーランド行っていいよっていう風に約束してたのに、約束を破ってですね、北海道民からしたら函館なんて全然東京と比べると道内で行ったこともあるんでですね、なんか縮小されちゃって、私からしたら私の頑張りのそれの対価のですね、お祝い金っていうのが搾取されて、なんか東京旅行の約束を反故にされたっていうのでですね、私は実はそれで本当にですね、なんか燃え尽きてしまってですね、なんか頑張ったって一番身近かな、母親とかが応援してくれてそれを評価してくれないんだったら意味ないじゃんみたいに燃え尽きて、私は本当にトップ校に入ってですね、一気にビリになったというおかしなエピソードを持っています。あとですね、よく聞きますけども、教師とかですね、あとはこの塾講師とか家庭教師とかの教える仕事をしている人のお子さんでは、実はなんか話に聞くとですね、この不登校の生徒さんの数がなんか割と多いようなイメージを感じています。これ別に私がですね、数を統計取ったとかないんですけど、なんとなくそういう印象が多いんですけど、多分ですね、お子さんの気持ちとしては、自分のお母さんとか、お父さんというよりは大抵こういう時ってお母さんなんですけど、お母さんはみんなに教える仕事をしている、でも 本当は自分の母親なんだから自分だけを向いてほしいっていう気持ちが結構強いお子さんが多いんじゃないかというふうに感じます。あとよく教師の息子娘っていうのがですね、よくグレてですね、ヤンキーになるとかいうのも昔からある話ですよね。まあ、仕事ではですね、いろんな人に教えるということで、まあ、給与を得ている、お金を得ているっていうプロのはずなんですけども、実際家庭の方のですね、まあ、父親、母親っていう立場になると、うまくこう教えたりできてるのかっていうと、結構それができてないで、不登校とかになっているという話も聞きませんかね。まあ、もちろんですね、今不登校とかのお子さんがいらっしゃって悩んでる保護者の方がこういう話を聞くとですね、なんか不登校だってもう多様性の時代だから認められるべきだとかいろいろあるとは思いますが、まあ一番いいのは普通にですね、楽しく学校に通えてたら、まあそれが一番いいのではないのかなっていう話ですよね。じゃあこういうですね、教える仕事をプロとしてやってる人がですね、じゃあ子供にもじゃあ勉強を教えましょうみたいにやっても多分うまくいかないと思うんですよね。だったら他のですね、プロの人に頼んで、まあある意味サードプレイス的な立場になってもらった方が、まあ、もしかしてそこでですね、その他の塾講師とかですね、家庭教師の先生と心を打ち明けて悩みとかも話せるような関係になったらですね、結構いいんじゃないのかなと思います。さっき私が例に出したずっと担当してたお子さんっていうのも結構ちょっと風変わりな個性的なお子さんですけど、まあ、私も彼女も漫画オタク、漫画好き、アニメ好きということでですね、まあ、私最終的には個人で教えてたこともあって、これどこかと契約した塾講師とかだと、まあ、あんまりない話ですけど、個人で家族ぐるみでちょっと付き合いがあったのでですね、彼女が高校合格した時は2人でですね、アニメイトに行って、配給2人が好きなですね、アニメグッズを買ったりしたみたいな面白いエピソードもあるんですけど、まあやっぱり保護者の方には本当にちょっと親から直接言ったりしてもですね、やっぱり反発されて聞いてもらえないので、本当に先生がいてくださって、まあ、思春期の難しい時期にですね、助かりましたっていうお声をいただいてるんですよね。まあ、私自身もですね、やっぱり塾とか、まあ、親に経済的負担もかけたくないっていうのと、まあ、独学でできるっていうタイプだったんで、塾とかには通わずに普通に過ごしてきましたけど、まあ、もしかしてですね、まあ、そのさっき挙げたですね、ずっと担当してたアニメ漫画好きの生徒さんのようにですね、もし私にもですね、当時中高生で、まあ、家庭のこととかちょっと悩んでた私に信頼できるですね、ちょっと大人っていうか年上のなんか話せる人がいたならですね、なんかもっとちょっと第三者的なサードプレイス的な感じで少しは楽になって、まあ変な話そこまで期待するなって話ですけど、私は心の病気にもならない可能性すらあったんじゃないかっていうぐらい、まあ結局私は一人で抱えざるを得なくて、まあ途中で、まあ変な話おかしくなったっていう意味合いもあるんですよね。あと優等生のお子さんがいらっしゃる方、こういう方って、まあ、例えばですね、兄弟とかでも、私も兄はですね、私はトップ校に入りました。兄はですね、公立の一番下もギリギリで入るぐらいの、まあ、成績が悪いタイプでした。で、母親とかもですね、こちらの兄のなんかそういう宿題の手伝いとかしてる姿を見て、私としてはやっぱりですね、私はもう全然そんな手助けいらないんで、羨ましいって実際思ってたんですよね。兄から見たら何でもすぐできる私のことをちょっと妬むぐらいやっぱり悔しかったっていう話でですけど、私から見たらですね、できないがゆえに手をかけてもらえる兄を羨ましく思ってたということで、意外とこの優等生タイプでですね、普段もう何でもできるからあんた楽ねえみたいな人って、実はまあ親の愛を欲しがってる可能性もあるので、そういうですね、しっかりしたお子さんのこともきっちりと褒めてあげたり、たまにはちょっと特別に2人だけで出かけるとかですね、ちょっとねぎらってあげてほしいなと思います。これはもう私、まあ、これは本当に私の原体験からの、皆さんへお伝えしたい、まあ、保護者の方は特にお子さんにはですね、そうやって接してあげてほしいなというふうに思っています。そしてまあ私はストレングスファインダーでですね、個別化っていうのがまあ5つの上位のうちの1つにあるんですけども、まあ集団授業とかの、例えば学校の教師とかよりはですね、私はこうやって1対1でですね、まあその人に合った、授業を提供して、あとは保護者の方にもそのケアをするみたいのは、まあ、向いてるとは思いますね。なので、まあ、やっぱり得意なことを生かして仕事をするっていうのはいいんじゃないのかなと思います。あとはですね、当然、まあ、勉強得意なお子さんというより、私はどっちかというと個別指導とか家庭教師だと勉強が苦手なお子さんをずっと担当してきておりますけど、まあ、勉強が苦手なら苦手で、まあ、それはそれで置いといてですね、まあ、それでも全部が苦手って言っても、教科によって得意なとことか苦手なとこってばらけてますし、まあ、同じ科目の中でもですね、計算は得意だけど図形が苦手とか、逆に図形だけは得意みたいな人もいたりするので、なんか全部をですね、苦手って言って蓋をしてしまわないでですね、得意なところを引っ張り上げるようにはしてますし、あとはまあ私自身もですね、漫画絵みたいなのを描くんですけど、結構女の子で漫画とかですね、アニメとかを見ているのが好きっていう人は、なんか自ら イラスト描いてる子も多いんですよね。美術部に入ってるとか、あとはデジタルで絵を描いてるみたいな子もいるんで、そういうところでですね、結構やっぱりイラストレーターとかなりたいっていう子もいるんで、そういうアーティスティックな面で生きていくのもありだよっていう話はしています。ただ当然 AI とかが発達してったらですね、ちょっとイラストレーターとかのこういうクリエイティブなものもどうなるか分かりません。で、昨日今日とか本当にですね、チャット GPT-4 をオムニが出てですね、課金しているユーザーの方はもう体験談ですごいすごいすごいって言っててですね、私は一時期課金してたんですけど、一旦今無料にしててですね、無料でも使えるっていうから使えるのかなと思って、一昨日か昨日は全然繋がらなくてですね、昨日一瞬だけ使えたんですけど、ちょっとだけこうプロンプト入れて、答え出てきて、おおって見比べてたらですね、あっという間に無料のその使用制限がかかってですね、やっぱり有料の人から使える、解放されるみたいな、ちょうど1年前ですね、同じチャット GPT-4 でも味わいましたけど、今回チャット GPT-4 オムニの方でですね、同じような課金してる人優先みたいになってるんで、無料のユーザーにも解放されるっていうふうには発表されてますけど、そうですね、私ももう一回課金して、ちょっとこのチャット GPT-4 をですね、ちょっともうちょっとたくさん味わってみたいなと思ってるんで、いじっていこうと思います。あとは教育とかでお子さんにですね、自立したこう人生を送ってほしいって願っている方々は、やっぱりですね、この AI の変化っていうのもちょっと敏感にならなきゃいけないですよね。当然親世代の方も自分で触ってみるとかですね、あとさっき言ったようにイラストレーターになりたいとか、私も例えば作曲してますけど、こういうクリエイティブな活動って全部 AI がですね、人間レベルでもうできちゃうような感じになっちゃってるんですけど、そこから先どうなるのかはですね、まだ分かりませんけど、そういう状況であるっていうことはですね、日々ニュースとかをこうやって追ってってですね、情報は入れていく方がいいんじゃないでしょうか。というわけでですね、今日のメインの話っていうのは第三者、塾とかですね、家庭教師、人とか、あと塾だとですね、場所も提供される実習室なりですね、塾っていう場所があるんで、それはそれでありなのかな。ピアノを習うとかですね、そういう習い事も場所は提供されますね。それを言うと家庭教師はちょっとですね、まだ家庭にいて勉強するので、ちょっと第三者の場所にはならないですけど、第三者っていう存在にはなるかなと思うので、そういうのって意外と大切なんじゃないっていうので、もしお金とかに余裕があるんだったら、そういうですね、親が直接教えるんじゃなくて他のプロに任せてみてはどうでしょうかっていう話をしてみました。あとは仕事職業選択の時はですね、強みを生かすのがいいんじゃないでしょうかっていう話を裏テーマでしています。ちょっと長くなりましたけども、皆さんぜひ自分で、実際考えてみてください。この番組のテーマも Let's think myself、 自分で考えようということですので、ぜひぜひ皆さんですね、自分のキャリアなりですね、お子さんがいる方はお子さんの教育についてとか、あとは大人の方でもですね、今は一生勉強するリカレント教育の時代ですので、自分の勉強とかスキルアップっていうのもぜひ自分自身で考えてみましょう。人に言われたから左右されるっていうんじゃなくて、自発的に自分の心からですね、こうやろうって思ったことをやっていきましょう。それではまた。